と
梶原ひろみのマリカジワールド。
この番組マリカジワールドは前田真理がいるニューヨークと梶原ひろみがいる東京をつないでお届けするラジオ番組、各週30分放送でお送りします。
2人のゆるいトーク、お楽しみくださいね。
おはようございます。フリーアナウンサーの前田真理です。
こんばんは、ボーカルの梶原ひろみです。
もう9月に入りました。
ね
え、ニューヨークでは新年度が始まるので、バックトゥースクールといって、夏休みが終わって新入学フェアみたいな感じで、文房具とかバッグとか日用品のセールが行われています。
そうなんだ。
もうだから普段こっちは髪が高いから3ドルぐらいするノートも、今はステップリーとかそういういろんな文房具屋さんで50セントとかで売ってて、学校に行かない人たちも結構見て買ってますよ。
高いね、3ドル。
もう日本の方が男性で髪の質はいいんだけれども、なぜか高くて、道穴のノートを買いました。
なあ、そうなんだ。マリちゃん文房具好きだもんね。
そうなの。この夏はカジちゃんどんなことした？
この夏は私花火大会を見ましたよ。
どこに行ったの？
多摩川の花火大会を見たんだけど、多摩川の花火大会って、東京のその多摩川っていう大きな川があるんだけど、その川の東京都世田谷区川と神奈川県川崎市側、その川を挟んで東京都と神奈川県が分かれているんだけど、その両側から花火が上がるの。
じゃあ立体的に花火見ることができるんだね。
そうなの。2つの花火を両方楽しむことができるっていう花火大会で。
贅沢だね。
そうなの。今年はちょうどマンションのテラスからたくさんの人が集まってお酒を飲みながら、持ち寄ったお料理食べながら花火を見たんだけど、こうどっちの花火がより好きかとか、どっちの花火がこうだねアーティスティックだねとかいろんな話をしながら、すごくね楽しんで花火を見てたんだけど、小さな子供たちも一緒に集まっていて、その子供たちは花火すごい集中してみるかなと思いきや、マンションの反対側に鉄道が走っていて、そっちの方が気になって気になってしょうがなかったみたいで、花火どころかずっと電車を見て、じゃあ花火大会じゃなくていいじゃんって思って
花火大会といえば、アメリカではね、年に1回7月4日独立記念日の花火が結構有名な花火大会の一つで、今年はね、いつものハドソン川沿いじゃなくて、イーストリバーと違う対岸の方から花火が上がったのね。
なんで？
それはね、ニューヨークの花火大会なのに、なんで対岸の、ニュージャージーの人たちが楽しむのかっていう反応も出たみたいで、今回はブルックリンはニューヨーク州に入ってるから、ブルックリン側で打ち上がったんだけど、だからそのニューヨークに住んでる友達と話すときは、なんか今回その独立記念日の花火がアパートから見えたとか、見えなかった人たちはいつもと同じ時間に屋上に上がってたんだけど真っ暗なままだったよとか、なんかその角度とその場所がいつもよりも結構南の方に上がったから、見れてなかったよって話題は会話の中に出てくるよ。
そっか。でも確かに上がる場所が変わったらね、ちょっと横にずれただけでも建物で見えなかったりしそうだもんね。
そうなんだよね。だから私も結局見えなかったから、今年は生中継で楽しみました。
で、夏といえば海やプールで泳ぐ季節だと思うんだけどさ、マリちゃんってさ、水泳やってたよね。
そう、水泳教室通ってた。
ねー、だよね。
があるから、例えばクロール回った足は平泳ぎでとか、テストの前にすごく緊張するんだけど、でもなんかそのまずに水泳教室に行けたのって、実はすごい楽しみの場所があって、いつもね、サウナの中で松尾コーチ チって普段はすごく厳しいコーチが、うん、なんか怖い幽霊の話とか面白い話とかを、うん、小さいねサムだったんだけど、うん、そこ20人くらい子どもたちがこう肩を寄せ合って話を聞けるとすごく楽しくって、なんかそれを楽しみに教室に通ってたよ。
そうなんだ。別の楽しみがあるっていうのが二度おいしいね。
そうだよね。かじちゃんも水泳やってたでしょ。
やってたやってた。今でもね、ジムに行って水泳気づいたら 1.5 キロとかお湯出たりするよ。
すごい現役だね。現役。シンクロもやってたんだよね。
そうなの。小学校2年生からシンクロナイズドスイミングをやっていて、グループとデュエットとソロとでそれぞれ大会に出たりとか合宿とかもあって、
本当に
そうなの。長崎の島原まで行って雲仙で合宿をねしていたんだけど、もうその合宿時は1日12時間水の中で水から上がれないので
、ね、魚みたい。すごいね。ずっと泳ぎっぱなしなんだ。
そうなの。コーチが指示をくれるんだけど、その指示をもらう時もずっとね立ち泳ぎなんだよ。
ああ、そうか。
そうなの。
シンクロっていうと、うん、かなり普通のプールよりも深い中で、うんうん、で曲も聴きながら演技するって難しいよね。
そうなの。一応ね、陸上で振り付けとかは最初やっちゃうんだよね。陸上では一回バレエみたいなことをやって。音楽を陸上で流してそれに合わせて動くっていう、で頭の中でシミュレーションするっていうのをやって、でプールの中では一つ一つの技を確認して、プールの水深が3メートルあって中に四隅に、
怖そう、足が
つかないつかない、で四隅に水中マイクロフォンが入っていて、でそこから音楽が、うん、水中で流れるんだけど、そうそうそうそう、
そうなんだね、うん、そんな水歴演歌会かじちゃんですが、はい、今度インカレ水泳2014で本科選出することになったんだよね。
はい、そうなんですよ。なんかご縁があるなと思って、私趣味が平泳ぎなのでかつては五輪の金メダリストでもある北島康介選手もインカレの出身だし、今年もなんかすごくねドラマが繰り広げられるんじゃないかなと言われている大会なんだけど、そこで9月5日横浜国際プールで国家選手をさせていただくことになりました。
はい、
はい、
まあ、雰囲気はライブハウスとはまた違うと思うんですけれども、プールで頑張ってね。
はい、今回は村田優子さん、橋本明子さん、近藤亜希さんと一緒に4人の女性で大会に花を添えていきたいと思います。頑張ってきます。今回のテーマは夏休みの宿題です。まりちゃん、はい、夏休みの宿題ってどんなことしてた？
そうだね、いろんなことやってたけれど、うん、一番長崎の自由研究で印象に残ってるのが、うん、チリンチリンアイスクリームについて研究したの
チリンチリンアイスクリームってメガネ橋、観光地のメガネ橋とか平和公園とかの近くで売ってるアイスクリーム屋さんのこと？
そう、手押し車でおばちゃんがアイスクリームを売ってたと思うんだけど、
うんうん、売ってた売ってた、
うんあれはアイスクリームって呼ばれてて、インターネットで調べてみたんですけど、
うん
うん、卵と砂糖と脱脂粉乳などから作られる乳脂肪分 3% 以下の氷菓子のことをアイスクリームっていう風に言うみたいで、意外とね、チリチリアイスクリームって長崎だけだと思ってたんだけど、うん、なんか東北の青森とか、うん、いろんなところでね販売されてるみたい。
なんかそう、夏に食べるのにちょうどいい感じでさ、アイスクリームほどこってりしてないけど、シャーベットほどあっさりもしてない感じだと思って、確かに。
そう、結構軽くって、うん、汗かいた時に、あ、うん、チリンチリンアイスクリーム食べたいねって感じになるんだよね。しかもなんかチリンチリンってなんかおばちゃんが
鳴らしてたよね。鳴らしてた鳴らしてた。
そうだよね。
うん、
もうそれをね、なんか社会科の自由研究で、うん、 やりたいなって思ったのが、メガネ橋に来ているおばちゃんだけバラの形のねアイスクリームを作ってくれてたの。
嘘。
だからその、バラのアイスクリームを作れるその達人のおばちゃんを知りたいなって思ったのと、
すごい、
なんかそういつもチリンチリンって音を鳴らしてるあのおばちゃんは、朝早くからそこに来てるのか、いつもそこで販売している風景しか見てなかったから、どうなってるんだろうって一日をね、追いたくなったんだよね。
まりちゃん、それ何歳の時？小学校？中学校？
中学校1年生だね、多分。
本当に中学校1年生からジャーナリストだったんだね、まりちゃん。
そのおばちゃんの屋台というか手押し車の、あのどこから来てるってその会社の名前をチェックしてターンページで調べてその会社に電話かけたんだよ。
ちょっと待って、探偵になれるよ。ジャーナリスト通り越して探偵だ。
危ないね。でも多分今考えたら、会社の人もいきなり中学生で名前も名乗ってかかってきたからびっくりしただろうね。
ああそうだね、そうかもね。まさかそこに疑問を持つとは思わないだろうからね。
そっか。でもね、ちょっとなんかこう想像と違っていたのは、ずっとこう汗をかきながらあのキャディーさんみたいな大きい帽子をかぶったおばちゃんが運んでると思いきや、実は毎朝あの大きいトラックで運んでるのに何時ぐらいに来てくださいって言われて、だから普通にトラックであの手押し車はいつも運ばれてたの。だからおばちゃんがずっとどこかの坂の上とかからそのアイスクリームを持って歩いてるわけじゃなかったんだよね。
ってことはメガネ橋とか平和記念公園とかそのアイスを売る場所が決まっていて、そこにトラックに運ばれたアイスが届いて、そこでおばちゃんがアイスを作って売るってことなんだ。
そうなの。チリンチリンってずっと歩いてるわけじゃなかったんだよね。
でもそうだよね、あんなに夏の暑い中アイス押して、ね、売ってたら溶けちゃうね。アイス
溶けちゃうね。本当に。
え、まりちゃん、そのバラのアイスの謎はどんなだったの？
そのバラのアイスクリームの作り方を見せてもらったんだけど、シャーベット状のアイスクリームをヘラで取って、であのコーンの上にね一枚一枚乗せて花びらを作っていくの。ですごいのがそのスピードで、ね、30秒ぐらいあっという間にね花びらを完成して一つの作品が出来上がるんだよ。
すごい。
その速さと本当に手際の良さというか、なのにすごく美しい、普通のものとは違う、もう本当に立体的なアイスクリームが出来上がってて、
私も食べたいな。
でも今もきっとバラの形でお願いしますって言ったらその達人のおばちゃんは作ってくれると思うよ。
本当？どこにいた、まりちゃん？メガネ橋のとこ？
メガネ橋のとこで、あとちゃんとチリチリって音を鳴るところを探してみて、かじちゃん。
わかった。じゃあぜひ長崎に行った時には、そこが新観光スポットだね。
そうだね。かじちゃんはどんな宿題やってた？
ああ、そうだね。いろいろやったけど、今になって生きてる宿題というと、小麦粉にね、薄力粉と中力粉と強力粉ってあるでしょ？
そうだね。
そう、あれがどうしてそんな名前がついてるのか、薄力って力が弱い、中力中くらい、強力って強いっていうのが、なんで同じ小麦粉なのに分かれてるのかなっていうのがずっと自分で疑問だったので。
じゃあ料理の種類じゃなくてその表現に注目したんだ、かりちゃんは。
そうなの。あの自宅の食品を入れてる棚の中にこうタッパーって入れ物に小分けされて、そこにラベルがいつも貼られてて、母が作ってて、でその中にちゃんと小麦粉が収まってたんだけど、なんかパン作る時は強力粉で、 でもクレープ作るときは薄力粉でみたいな、それが なんで使い分けるのかなっていうのが不思議だったのずっと。でそれを自由研究のテーマにしようと思って調べたんだけど、この、ま、小麦粉を水で練ると粘り気の成分とか弾力の成分が出てくるらしいんだけど、まあ、それをねグルテンって言うんだって。
よく聞くよね。そうそう、粘り
気な、そうベタベタと弾力と両方合わさったものらしいんだけど、そのグルテンが、薄力粉と中力粉と強力粉で出てくる量が違うの。
でもさ、かじちゃん、それってどんな風に研究資料としてまとめることができたの？
同じ小麦粉、薄力粉、中力粉、強力粉を同じ分量で用意して、それを水で練ってその中からグルテンを取り出すっていうことができるのね。ガムみたいな感じでべちゃべちゃしたものになるんだけど、そのグルテンを取り出して同じ、例えば 20g なら 20g の中からグルテンが何 g ずつ抽出されましたよって、だからこの粉は強力粉、中力粉、薄力粉っていうのが分かるっていうのが一個研究成果みたいな感じだったんだよね。
すごいね、本当になんか本格的な実験だね。
ね、でも実験して覚えてるから、その後、まあ、一人暮らしをして料理を作るなんていう時に絶対間違わないよね。何の時にこれ使うっていうのが理由が分かってるから、すごいやっててよかったなって思う自由研究家も。
そっか、ラベル分けしてくれてたお母さんのおかげで興味を持つことができたんだね。
そうだね、母に感謝だ。
そうだね。
テニスの四大大会全米オープンがニューヨークで開かれています。現地時間1日、男子シングルスで世界ランキング11位の錦織が世界ランキング6位のラオニッチを3対2で破り、ベスト8進出を決めました。日本人男子でベスト8に入るのは1922年に清水前蔵以来92年ぶりです。現地時間午後10時から始まり、午前2時半頃に終わる歴代一番遅い時間帯の試合となったにもかかわらず、最後まで現地日本人の頑張れ、レッツゴー錦織といった錦織コールが送られました。私もリアルタイムで見ていましたが、高速のサーブに立ち向かい、粘り勝つ姿、感動しました。今大会のダブルスでは、クルム伊達公子もベスト8進出を決めています。マンハッタンは治安が良くなったとも言われますが、詐欺被害は依然後を絶ちません。数年前まで背後からぶつかりワイングラスが割れたと弁償を求めるボトルマン。ケチャップをつけ拭き取る間に財布を盗むケチャップマンという詐欺が多発していました。去年からはグラスマン、メガネ詐欺が発生しています。手口はメガネを持った人が突然ぶつかってきてメガネが割れたと弁償を求めるというもので、アジア系の男性が狙われています。被害総額は150ドル前後。ニューヨーク総領事館では、人通りの多いところでは他の通行人の動きに十分注意する。もし弁償を求められた場合には、警察署に行って話そうと毅然とした態度を取るよう呼びかけています。24日、男女平等や女性の権利を唱える人たちがタイムズスクエアからブライアントパークまでデモ行進しました。女性も公共の場で上半身裸になる権利を主張しようと、毎年8月末に世界各地で開催されています。賛同する男性や女性およそ30人がトップレス姿で、すべての人が平等、女性も気兼ねなく胸をと書かれたプラカードを掲げました。街中で上半身を露出することには賛否両論ありますが、ニューヨーク州では1992年から公共の場でトップレスになるのは合法化されています。911同時多発テロから今年で13年。ニューヨーク在住の建築家その正幸さんが制作する新たな慰霊碑がスタッテン島に11日完成します。世界貿易センターの倒壊による有害な瓦礫の健康被害で亡くなった救助隊員や復旧作業員を追悼するもので、今石板を取り付ける工事が進んでいます。 9月11日の夜はスタッテン島のフェリーターミナルから歩いてすぐの慰霊碑前で追悼式典が開かれます。
続いては梶原ひろみのソングフォーユー。このコーナーでは私のおすすめソングをお届けしたいと思います。今回お送りする曲は You Raise Me Up、 あなたがいてくれるから。歌は梶原ひろみです。どうぞお聴きください。 When I am down I know my soul so weary. When troubles come and my heart bottom be, then I am still.
サビの部分がまだ頭の中でぐるぐる回ってます。
ありがとうございます。
前カジちゃんの英語の曲を聴きたいというリクエストがあって、でこの曲を選んだんだよね。
そうなんです。でもこのラジオはニューヨークと東京をつないでいるっていうラジオなので、ニューヨーク在住の方の前で英語の曲鳴らすっていうのが本当に辛かったんですけれども、まあもうここはぜひ英語の発音をどなたか教えてくださいということで、流させていただきました。で、この曲はケルティックウーマンというグループが歌っていて、日本では荒川静香さんが金メダルを取った後のエキシビジョンで、演奏し、そこで演技をしたっていうことで人気になった曲だったんですけれども、このケルティックウーマンっていうグループ私とっても大好き で影響もねたくさんもらっているグループなんですね。でこの曲をきっかけに私はケルティックウーマンを知ることになったんですけれども、ある時ニューヨークに住んでいるピアニストの天平くんから電話をもらって、 ケルティックウーマンっていうグループが歌っているユーレズミアップっていう曲がとっても素晴らしいから、ヒロミ聴いてみっていう風に言ってもらって、あ、早速聴いてみる聴いてみるって言って聴いたのが最初のきっかけで、もう消えたところ本当にすぐに虜になってしまって、それからぜひ私もこの曲を歌いたいなと思って歌い続けている曲なんですよ。
そうなんだね、思い出がある曲だね。
で、大阪にいた頃はずっと一人で歌っていたんですが、東京に来てからいろんなアーティストとまたさらに輪が広がって、この曲をいろんなアーティストとコラボレーションすることができて、たくさんの刺激をもらっているところなんです。
なるほどね。私あの東京で開かれたライジングサンのコンサートに行った時もみんなでこのユーレズミアップ演奏してたよね。
そうなんです。ライジングサンっていうのは、前にあった東北にピアノを届けてそこで演奏の輪を広げていこうというプロジェクトなんですけれども、このライジングサンのコンサートの中でも毎回みんなでコラボレーションをして今のところ演奏している曲なんですよ。
そうなんだね。思い出がある曲だよね、かずちゃん。
そうなの。この曲のメッセージは本当に温かいメッセージが込められていて、You raise me up、 あなたがいてくれるから私は山の頂に立つこともできる、あなたがいてくれるから広い広い海も渡ることができるっていう、なんだろう、人は一人では生きていけないけども、でもあなたがいてくれるから力強く生きていられるんだよっていうメッセージが込められてるんだよね。
温かい曲だね。
ね、そんな You raise me up、 今回はお届けいたしました。今年も開催されるライジングサンチャリティーコンサート、この中で演奏されるかどうかはまだ分かりませんけれども、ぜひ皆さん会場に足を運んでいただいて、今年はユーレズミアップあるかなといった感じで、楽しんでいただけたらなと思っています。
はい、ライジングサンのコンサートは今年の10月11日土曜日と12日日曜日、サンノオーディアムで開かれます。午後2時半開場、午後3時スタートです。チケットは全席自由席で4000円。問い合わせはメール info.sanodium@gmail.com、 アルファベット小文字です。 info.sanoaudium@gmail.com、 info.sanoaudium@gmail.com。 電話番号は東京 03-3774-1571、 03-3774-1571 です。カジちゃんの You Raise Me Up が演奏されるかもしれないライジングサンのコンサート、どうぞお楽しみに。
マリカジワールドでは夏休みの宿題をテーマにお話ししましたよね。カジちゃんはどうでしたか？
はい、アイスクリーンが長崎だけじゃなくて全国にあったっていうのも驚きだったし、私バラの形のアイスクリーム食べたことないからぜひ今度長崎行ったら食べたいなって思いました。
ぜひ食べてください。長崎訪れる方いらっしゃった皆さんも試してくださいね。
はい、
さて次回のテーマはやってよかった習い事、やってればよかった習い事です。皆さんからのメッセージお待ちしています。宛先はアルファベット小文字でマリカジワールド @gmail.com、 marikajiworld@gmail.com です。そしてツイッターでも募集しています。私前田まりは@前田まり、アルファベット小文字です。かじちゃんは@ひろみんとさん、3は数字の3で、ひろみんとはアルファベット小文字です。皆さんからのメッセージお待ちしています。
お待ちしています。 マリカジワールド。ではまた次回。